五本松、泉鏡花、襖に入ったのは、12時を聞いて、ご飯と来たった後で、秋の夜は長いから、それまでにいろいろなことがあった。決起で、好奇心の盛んな少年のすることは、自分と都合5人連れで、11時過ぎから、天神山を指して、登ったことである。麓の町に住み渡った月の下に、まだ夜店が残っていた。三角形の暗道に、果物と、金を朱で書いた、じいさんの店で、少しばかり売れ残った夏目と、蒸し栗とを買って、冷えて、冷たいのを天下に、たもとに入れた。たもとも重いほど、したしたと、降るがごとき、夜露で、道すがら渡った、小橋の、欄干も、水を売った矢うであった。町のものが、湯散場にするものであるから、坂も長くはない。また、険しくもないので、ただところどころ、木立に入って、暗くなり、森を潜って出ると、明るくなる。月夜の山道を、いずれも草の露に濡れる足を、重くも思わず浮かれて登る。天神山といふ、その頂から、道を転じて、あたごといふのにかかってきた。これで、我流山の反復を、一巡りしたことになる。木戸になると、歩くのに、話の種も途絶えたといふもので、声を合わせて、歌を始めた。みんなで、節の揃うのも、担当はないから、同じ歌ばかり、繰り返したのにも、秋の来たので、あとは、思い思いに、軍歌、童謡、流行り歌、イカ様、謎めきも混じって、人はばからぬ、高調子、ふもとで聞いたら、獅子狩りの、時の声だと、思うであらう、と、そう思ったとき、山道の細い坂を一列になった、真っ先に立っていた自分は、ふと心づいた。この辺りには、五本松といって、幾年古か、露所一周、丘の頂に立っているが、根から五本に分かれて、梢は丸く茂っている。大屋根に上がると、土雲のわだかまったやふな、根から梢まで、間近にあからさまに見える。その橋の上からでも、辻の角からでも、路地の中からでも、レンジの窓からでも、およそ全市街のえうしょえうしょ、この松が見えて、景色を添えないところはない。石灯籠を置くにも、円形にこの松をほかえ、池を作るにも、長めにこの松を添えるといったやふなもので、そのくせ、慰みにあしらうべきものではなく、荒御霊の魔人の住処であることを、誰も知らないものはない。もっとも、幹の周りには、締めを飾って、傍らに、山伏のいる古寺が、一隅ある。この神木に対し、少しでも、侮蔑を加えた者は、立ちどころにその罰をかぶるといふ、くしく怪しき物語は、公費に伝わって、数うるに耐えないが、それより、疑いもなく、小僧の秋、主屋の職人に、元といふ、清いがあって、大口を聞く、豪傑がる、人を、人とも追わぬのだから、神仏も何もない。そのくせ、春秋の社に、地の夜参り、蓮によきの山遊びなどは、欠かしたことがないのに、いわく、俺様にかかっちゃ、天狗も馬のクソも何もねえと、汚な口を叩いて、やじろべえのやふな太平楽、まは、夜中に騒がしいのを嫌う。てえから、はじめ晩、あたご山を呼び崩してくれべい。みんなきねえ、へっぴりの弱虫め。そんな了見だから、一人で寝るのだ。と、ののしって、無理に、連中を募った。これが五人、九段の、源さんが真っ先に立って、同じく、天神山からなり下って、あたごへかかったのは、ちょうど牛の刻、道が、各狭いのであるから、その時も、一列になって降りてきたが、やがて、五本松を通り過ぎ、ふもとの火が、足の下に見えた時、ざまあみろ、どうだ、ま、なんざ、みもだえも、羽ばたきもできるもんじゃあるめえがの、それ、と言って、隊長や、呆然と、振り返ると、子はいかに、誰も見えない。今後ろにくっついてきたのが、四人とも、影も形もなく、現、ただ一人になっていたから、あっと思ったきり、手にも取られず、 目にも見えないが、ただその速さは、トンビが羽を伸ばした時ほどの、ものの気配に追っかけられる。その恐ろしさに、丘とも言いはず、くるい、くるい、逃げ回ったが、前後不覚の間にも、暴れ、即死つきも従うべからざる。自転車に乗ったら、その追うものから逃れて、人間界に帰ることができるだろう、と思い詰めて、いたと、半年ばかり経て、元が、本気になってから、先の世のことであったやふに思い出して語った。その時の後の四人は、どうして、また、元が目から消えたと言うのに、一番後の、しんがりで歩いていた、一人が、五本松の下で、ふつりと花を切ったので、おや、と言って、立ち止まると、なんだ、なんだ、と言うので、前に立った三人、言い合わせたやふに、気を揃えて、その親の何なるかを怪しんで、立ち止まった。このとっさの間に、元は、何も知らないで、平気で歩いたから、少し離れて振り返った時は、後の四人が立ち止まった時だったのである。四人は、元を見失って、ついただ先へ、帰ったものとばかり、別に怪しまないで、ふもとに下り、別れ別れに帰って寝た。夜中に、元が家から訪ねてきたので、初めて、行方の知れないのに気がついて、それから騒ぎ出したという、心からでも洗う。しかし、世も同じ時も同じ時、しかも、言い合わせたやふな、五人連れ、自分は、真っ先に立っていたから、異常はなくとも、あまりここで騒ぐのは、良くないと、ふと心に、そう、浮かんだ。わけ言って、歌うのをやめさせよふ、と思ったけれども、中には、ことのほか、臆病なのがあって、嫌だといふのを、これも、ちと無理地に、負け惜しみを出させて、連れてきたので、自分と、今一人、高山といふ、これは、しんがりを打っていた。二人はいいが、生実家なこと言い出して、この山中で、神経でも起こされては、と思って、わざと言わずじまい。そのまま、自分だけは、声を飲んだが、他連は、こらしょの、こらさ、こらこらと、いい元気で、木先や、山の下が、骨まで通る焼きにもめげず、ふもとへ降りたので、自分は、ほっとい雰囲気をついた、うちに近い四つつじで、月明かりに濡れた黒い姿で、横を向き、後ろになり、斜めに立ち、手を上げて、離れ離れに分かれて帰った。自分で戸締まりをして、二階へ上がつて、ふつまを引っかついたが、激しい夜露に浸されたせいであろう。体はすべて濡れ髪で巻かれた矢腕、そうして胸も背も冷たかった。暗い木立の中を通す、一畳の月の光の明るい中を、山を貫いてきた景色などを思い深めながら、疲れて、うとうとしたと思うと、ガスに侵されるや、船心持ち、唇がはしゃいで、つむりがくわくわっとのぼせるので、うっとりしながら目をこすって起き上がる。枕元に置いた、金の火鉢に、寝るのだから、うずんでおいた、ごつごつした大きな炭が、残らず真っ赤になって、烈烈となって燃える。顔を向けると、むせそうなのに、再びかき寄せて、灰を浴びせて、そのまま仰向けになったが、その時から目が冴えた、枕にした愛宕の山おろしは、五本松をくぐって、お僧がごとく身にしみる、ひっそりして、物音もしない時、さっとばかりに表をかけていく者の気配がある。それとも追い計らず、ふと考えた、その速さは、ちょうど、犬が全速力を込めて、四つ足でかけるほどで、そして、ただ足ばかりではない、およそ飛びが、伸ばしたばかりの翼を備えたものであらうと思い取った。さらに、そのかけてったのを、地を行くでもなく、また宙を飛ぶでもなく、つかず離れず、その翼の先、足の裏が、かすかに地についたほど、地の上、一寸のところを、矢のごとくによぎり、去ったかの矢筆ある。ものの音は、ただ一瞬間であったが、その気配は、脈々として、長く、耳に残って消え失せない。自分は、その形跡を伺おうと思って、襖から離れて出て、 障子を開けて雨戸に手をかけたが、少しためらった。月明かりは、板戸の隙から、一筋入って、火を後ろにした寝巻きの襟へ刺す。この明るさでは、虫も見えよう。今、戸を開けて、表にどんなものを見ようも知れぬ。と、ほとんど想像し得られない。怪しい形々を心に描いて、逡巡したのである。けれども、思い切って一枚焼けた、板戸一枚が、ガタリと入った、戸袋へドンと、手ごらな石ころを、打ち当てた音がした。目を眠って座ったが、及び腰に子飼いを透かすと、誰もいない、向こうの屋根と、その隣の蔵があるばかり、何にもない、真昼の夜船月夜である。物音の過ぎ去った、西の方なる町の果てには、しらしらと霧がかかっていた。落ち着いて、そっと静かに、また雨戸を閉めて、障子に気がつかず、閉めると、やがて、つかつかと、引き返して、倒れるやふに襖に入って、襟を顔の半ばに引っ掛けて、じっとしていた。木立ちを打ち合う音、掛け違い入り乱るる、すひ役人の足音、ひとしきりやむと、女の、ひいひい泣く声がする。また、太刀の音、足の音、ひとしきりやむ。と、また、泣き声がする。手に取るや、ふに聞こえる。が、間近ではない。町を一つ隔てた山のふもとの通りから、さっき渡った橋の上へかけて、押し付かえしつ、あたかも戦が始まったやうであった。その不思議よりも、むしろこれを聞いていた自分を怪しまねばならぬ。およそこの修羅場の消息は、絶えず1、2時間も続いたろう。果ては、聞き慣れて、あえて耳をそば立てず、気も遠くなって、うとうとすると、なんともいふ先ぶれはなしに。ただ、かの高山といふのが、血だらけになって、戸を叩いてくる、手も足も血濡れになってくるから、戸を開けて、入れてやらねばならない。と、そう思い思い、うっとりとなって寝たものらしい。起きると、我ながら慌ただしくなって、かけて家を出て、そうまで遠望ではなかった。その人の下宿を訪ねた。いつもの寝坊が、早起きもおかしいのに、机の前に、寝巻きのまま、ぼーっと、物思いをして座っていたが、顔を見ると、突然自分の名を呼んで、夕べは、何事もなかったか、と言った。彼もよく寝つけなかったので、これは、つぶても打たれず、くわい金の血をかけるのも知らなかったが、修羅の消息は、同じヤフに聞いたのである。そして、恐ろしいヤフな顔してみせた。両手とも、赤いものに浸されていた。顔を洗おうとして、ふと気がついたと言った。棚底と、甲は、落としたが、まだ洗い残した指と指との間は、十本ともまだらに黒ずんだ色の赤いものに浸れていたので、赤陰気でもない、朱でもない、魚の腹綿の色でもないが、血じゃあるまい。けれども、顔を見合わせたときは、心心にうなずいた。窓を開ければ、五本松の小勢が、向かうのもの星の影から、ほっかりと見えるのだけれども、何かはばかるところがあつて、その二三日は、垂れ込めていた。それだけで無事であった。泉鏡花の五本松を読む、金沢、宝泉寺。